社から出てる町の本屋という物語、著者が奈良俊之さん、そして、編者の三沢義明さんです。で今日は三沢義明さん、三沢さんに来ていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で三沢さんは今、今どういう お店にいらっしゃる、お店、
はい、
何をしていらっしゃるんですか。
あ、こんにちは、三沢義明と申します。今私はですね、スタヤブックストア梅田未来図店のスタートアップカフェ大阪というところで、企業支援のコーディネーターとかをやりながら、企業の本とかの選手とかもしておりますという、今会社でやってる仕事でございます。
じゃあお店に立ってるとかじゃあ
ない。あ、立ってます、立ってます。
あ、そうなんですね、はい、じゃあその大学の中にあるカフェみたいな、
はい、梅田キャンパス、関西大学さんの梅田キャンパス内に、うん、はい、ある伝えの中ですね。
あ、そうなんですね、うん、そういうものがいろいろあるんですね。
そうなんです。
なるほど。それで今回は、この作品社から出てる本の編集されたということ、天遊堂書店って鳥取の天遊堂書店ということなんですが、鳥取とはの天遊堂書店とどういう経緯でこの本を出すことになったんでしょうか。
昔ですね、コンシェルジュ文庫、今もやってるんですけど、コンシェルジュ文庫の企画で、パーソナル選書っていうプレゼント企画がありまして、でその企画の時にお客様の選書をコンシェルジュが担当するみたいな企画があったんですけれども、お客様が、選書するにあたってどんな本を今まで読んできて、印象深い本は何ですかっていうのをお尋ねした時に、私が担当したお客様が天遊堂書店が発行している伝えたいことという本を、その自分の中の大切な本として挙げておられたんです。でちょっともう本当に不勉強でお恥ずかしかったんですけれども、その私は天遊堂書店という本屋があることは存じ上げてたんですが、そこが本を出版しているということを知らなくて、で書店が出している本だったら、その書店で買いたいなと思いまして、それで初めて天遊堂書店を訪ねて、はい、ご用意いただいたというような形ですかね。
でそこで買ったこの天遊、伝えたいことちょっとどんな本なんですか。結構分厚い、
これがですねマジでいい本
なんです。そうですか、
マジでいい本なんですよ。これはですね、浜崎洋蔵先生という鳥取県立図書館の館長を最後お務めになって、で最後はご病気でお亡くなりになった方で、天遊堂書店と深い関わりがあった方だったんですね。で天遊堂書店は人文書を読む会っていうのをもう36年ぐらい続けておられて、でその始まりがこの浜崎洋蔵先生だったんです。で浜崎洋蔵先生は京都大学をご卒業されてから、鳥取県立西高等学校という学校の教員をやっておられて、で教員をやりながらもずっと歴史の研究、ご自身 専門領域が歴史だったので、中でも地域史というところに焦点を当てて、研究をずっと続けておられました。でこの、伝えたいことっていうのがどういう本かというと、今まで、浜崎先生が、研究されてきたを一冊にまとめた本というのが正しい紹介なんですけど、どういう中身かというとですね、前半の174ページまでは論文なんですよ。
論文が硬いですね。
そうです、
はい、
ちょっとハードな、ね、ハードな感じなんですけど、しかしながら
感じの多い感じですね。
しかしながら、
はい、
後半、その後半の、175ページからはその鳥取でやってた地域紙のスペースっていうコミュニティの雑誌みたいなのがありまして、でそこにずっと創刊から、1980年代ぐらいからですね、寄稿されてたエッセイが収録されています。めっちゃ面白いですよ、ね。でもう論文自体もですね、やっぱり独自なんですよね、すごく面白くて、例えば鳥取城の成立みたいなことで、 いわゆる県史の中では、何々の文献によってその鳥取城の成立というのはここに由来があるみたいなことが書かれてるんですけど、でも玉崎先生の場合は全部それ自分で調べるんですよ。その本当にその文献に書いてあるのか、はい、でその文献に当たっていくと実は転居がないっていうことが分かったりして、県史で書いている、まあ、あの県の歴史ですよね、うんうんうん、で書かれていることもいわゆるそのなんていう俗説なんじゃないかということをあのこう論証されていたりですとか、でエッセイの中ではですね、例えばあの、運転免許証の交付センターで女性が2人いました、鳥取出身の人と米子の人がいました、片方は化粧をしてます、片方はしてません、果たしてそれはなぜなのかみたいなことから始まってでなぜ鳥取の人はそうしてて米子の人はそうしてないのかみたいなことを、まあ、地域の歴史や地形からのですね、そう解き明かそうとしてですね、どうやってエスニシティというか、うん、その習慣が立ち上がっていくのかみたいなことを独自に追求していって、だからあのエッセイとかもですね発見もあるし、で大体古文書とかにも、行くんですけども、例えばキス釣りとかに行ってなんていうんですかね、まあ、文章が書けないどうしようみたいな感じで釣りに行くんですけど、でキス、まあ、自分は釣りがそんな上手くないでもキスは引っかかって釣れてしまった、キスというのは愚かだみたいなでその愚かっていうところから、まあ、戦争体験もされているので、うんうん、猛獣するというか何も考えずにそこに、うん、まあ、別にキスを悪くするわけではないんですけど考えずに何かをしていると、まあ、なんて言うんでしょうね、違うところに連れて行かれるんじゃないかっていうことをずっと言ってて、で、あの、まあ、インディペンデントマインドっていうのをすごく大事にしろっていうことをこの本の中でずっと言い続けてるんです。で、伝えたいことっていうタイトルになってるのは、先生があの最後ですね、ガンでお亡くなりになられるんですけど、そのお亡くなりになる1ヶ月前に当時の、教え子たちが先生の授業を聞きたいって言って鳥取県立西高等学校にみんなが帰ってきて、で先生はちょっとあのがんですごくお体悪くてちょっと30分ぐらいしかお話できない、でもその教え子の方が、徳永進先生という方の素晴らしい作家の、であの医者でもあって、でそれを解除しながら先生をですね、あの高校の教室にお連れして、で最後に皆さんに伝えたいことがありますっていう授業をされました。で、大きな声で物を言う人を信じるな、自分のことを自分で考える、でその、まあ、本を読んだり、自分で、なんていうんでしょうね、あの仕事をしたりっていう皆さんやってると思うんですけれども、それって本当にそうなのかっていうことをちゃんと考える、本当に言われたからってそうだと思う、自分で考えるということをずっと最後まで言った方ですね。で、なんか話をしてたら元気になってきた次の授業もできるかもしれないっていうところで終わっちゃいます、
ね、あーすごい、はい、
めっちゃいい本でございました。
それをこれは今でも入手できるんですか？
これはですね残念ながらもう間もなくなくなっちゃうんですけど、うんうん、僕があの最後の在庫をお預かりしてて、
ほう
それの今僕個人で活動してる読書室っていうサイトでちょっとだけ販売してたり、
うんうん、そうですか、サイトに読書室というサイトを検索すれば出てくる、
出てきちゃうんですね、
そこで買えるよって
買えちゃうんですけど、あとは地方小出版で最後の在庫が若干ですが流通してるので、
ほう、お取り寄せか
でも本当に多分もう最後の最後なんで、見つけたら買わないといけないらしいです。
なるほど。そうで、その在庫をお預かりするぐらいこう信頼を得たこの天佑堂書店の43年を書かれまとめられた一冊、この本についても教えてください。
そうですね町の本屋という物語、天佑堂書店の43年はですね、うん、もともと僕は本屋という仕事っていう、あのこの前に一冊返上を、うん、あのやらせてもらってるんですけど、うんうん、その時にあの奈良俊之さんに あの帝誘堂書店でやっている人文書の読む会についてご寄稿をお願いいたします。で、あの初めてですね、あの奈良さんが読む会についてあの原稿を書いてくださったんですけど、なんかある時あの僕その読書会にハマったというか、これから読書会かなと思って全国各地の読書会をお尋ねしてたんですけど、
面白い。
でやっぱり読む会にコロナで行けなかったんですよ、でちゃんと通いたいと思って何回か行ってたんですけど、そう通ってた時になんか本屋という仕事が、まあ、自分の衣装になりましたみたいなこと言われてしまったりするちょっと違うんじゃないと思って
ちょっと待っててい
やあれ パートですよねみたいな帝誘堂書店全体じゃなくないですかみたいな話になって、でそれがなんかちょっと初めのこう自分のこう心のきっかけみたいになってるんですけど、でそれの読む会に参加してた時に何回目かでお店を閉めるっていうお話をあの聞かせてくださって、で奈良さんってもう本当に過去に興味がない方なんですよ、振り返りませんみたいな、前しか見てませんみたいな、で今まで書き溜めていた原稿とか、なんていうんでしょうね、ミニコミとかもガンガン捨ててくるちょっと待ってくださいみたいなちょあれそれ大事なやつじゃないですか、いやいらねえよみたいな、あ
の疾患書店のこう書店員って分かる、そういう感じがします。そうですね、新しいものが求めるから、ね、過去のものとかも全然
あそうなんですかみたいな感じでね前に言っちゃいますよね、
分かる分かる
全く興味がないみたいな感じ
で、 そ う、 で
そうだったんですよ、とりあえず捨てるの待ってもらっていいですかってあの段ボールを預かりして、
はいはい、
で本当に結構いろんなものが入ってたので原稿全部整理して、でどうまとめるのがいいのかなみたいなことを考えてですね、で私あの仕事するとき大体妻に手伝ってもらってるんであれなんですけど、まあ、話し合った結果ですね、時系列じゃないかっていう結論に至りまして、であのこれ読んでいただいたらちょっとお分かりになるかもしれないですけど、あの若干重複してるように見えるところあるんですよでもこれがですね大事なところなのでちょっとお伝えしたいなと思うんですけど螺旋階段なんですよ
なるほど、
つまり同じところに書いてあるように見えてるんですけど、でも実は視座が変わってるんですっていう、なんて言うんでしょう、何回 読めば読むほどちょっとなんか奈良さんがあのどう考えてどう感じて何をしてたのかみたいなことが、読者の方にも体験してもらえるのではなかろうかという思いもありましてですね、あとこれ時系列であの入れてるっていうのはあんまり書き下ろしの原稿は入ってないんですよで、なので、まあ、書き換えをするというよりかは なんて言うんでしょうね、帝誘堂書店って、まあ、知ってる方からすると、非常に有名なあの本屋というあの認識で、まあ、知らない方からすると全く知らないあのお店だと思うんですで、でまあ、知ってる方にも知らない人にもなんか今はなんかすごいお店になったからそれを振り返って語るじゃなくて、全く無名だった誰も何も知らない素人の人が一つの本屋を作ろうと思って立ち上げて、でその40年間の間に4回生成変化を遂げていくんですよね。10年ごとにそのお店の中身がガラッガラッガラッ個性が変わっていくんですよ。
面白いですね。
でそれがやっぱり時代の変化と来店するお客様との対話みたいなところから、大きな変化が訪れていくので、
すごい。
それをなんかその現在進行形でできたら楽しんでもらえたらいいんじゃないかなみたいなことを考えてちょっと作ってみました。
なるほど。なんかちょっとこう精読したわけじゃないのであれなんですけど、
めちゃ思ってくれてるじゃないですか。
そうですよ、すごいいいですよ。なんかもう最初から最初の初めに読んだだけでちょっとね涙を見ましたよ私は。
本当ですか。
はい本当になんかあいい本なんだなっていうのはよく伝わってきたんですが、ね、ちょっといくつか聞きたいなと。あの面白いこの方がね、
はい、
いろいろ書いてる中で本屋と書店が違うっていう話があって、この 奈良さんは本屋なんですよね。
そう、そうですね。
ね、そこのあたりをちょっと面白いなと思ったんで紹介してもらえますか。
そうですね、奈良さんは、まあ、すみません、ものすごくざっくり言うとですね、本屋と書店っていうのを分けて考えた方がいいんじゃないかっていうふうに考えてるんですよ。で、本屋というのは人で、書店というのはまあ空間というか、あの場所であって、まあ、ビジネス的にスケールしていくものみたいなお考えですね。で、町の本屋みたいな、まあ、町の本屋みたいなって言い方があれですけれども、身の丈で経営されている方にとって、そのスケールしていくっていうところと、なんかこう背伸びをしてこう競争していくのってやっぱり合わないじゃないですか。全然規模も違うし、人の数も違うし、在庫量も違うわけですよね。で、それを一緒に語るんじゃなくて、本屋と書店っていうふうに考えた方が、なんかあのそれぞれいいんじゃないかみたいな、だからオルタナティブな選択肢として本屋っていうのを多分おそらく提唱されていたんじゃないかなと思います。でもこれ大事なポイントは、低誘導書店って書店なんですよ。
そうですね、
はい、もともと奈良さんはそのやっぱり書店というか、スケールしていこうともちろんされてたわけです。32歳か3歳ぐらいから、鳥取に、あの奥様のご実家で、ある鳥取に行かれて、もう知恵も友達も誰もいないところに行って、でそこでやっぱりなんかそのサラリーマンとして仕事をするんじゃなくて、どうやって仕事を作っていくのかみたいなことを考えて、でそれでその鳥取には今井書店という超ですね、でっかいところがあるんです
。そうそうそう、だ鳥取といえば今井書店ですよ。
そうなんですよ、ね、
それは聞いたことある。いっぱいなんかやってますよね、いろんな。
ありますよ、本の学校とか
も。そうそうそうそう、
富士書店さんとか。
そうですね、
はい、超競合はひしめき合っている中で、
ですよね、
勝ってやみたいな戦うみたいな、
かっこいい。
そうなんですよ。で、ただやっぱり本当に奈良さんって、まあ、お一人、あのスタッフの方もちろんいらっしゃいましたけど、で何時からやってたんだろうね、午前7時ぐらいからお店に行かれて、夜11時ぐらいまでずっとやってて、
怖い。
だからもう本当に本気でずっとやってたんですよ。で、もう営業とかも行きまくってたんで、もういろんなところに行って、お店で待ってなくて、例えば図書館とかに本が納品できたらいいじゃないですか。でも、もう図書館にはもうね、毎書店さんとか、いろんな本屋が入ってるから、でも別にそれでめげずにですね、ずっとお話しに行ってた。病院とか市役所とか県庁とか、あの、まあ、県庁所在地なんで、まあ、あの主要機能が全部揃ってるじゃないですか、でそういうところにこうずっとご挨拶に行って、でそのどんどんですねコミュニケーションしていくことによって、まあ、人との関係性も開かれていくし、地域というあのその往来の中にある本屋としてですね、地域に開かれていくと。で50坪ぐらいの床面積で営業されてたんですけれども、そういう、 こう空間の制約を人と人との関係性でどうやったら超えていけるのかみたいなことをずっとやってくれた方だと思います。
すごい面白いですね。
これは僕ね、やっぱり宮台さんにぜひ呼んでほしいなと思ってたのは、テイユーっていうのがハイデガーなんですよ。
哲学の人はといえば岡田さん。
失礼しました。そんなことない、そんな
そうなんですけど、そうなんですか、
ダーウィンですか。
そうなんですよ、存在、人間っていうことを掲げていて、この低誘導書店っていうのはもうまさに哲学なんですよね。普通考えないじゃないですか、本屋とか書店とかとはみたいな、でもやっぱり哲学なんですよね。だからなんでそうなのかみたいなことをずっと通ってこうやってるんですよ。でそこにやっぱり共振されたのが、さっきお話ししたような浜崎洋蔵先生ですとか、本当に知識が深くて哲学がおありの方が、まあ、そういう奈良さんのこう人柄というか、深く思索をされる方にこう共振をすると。で奈良さんのやっぱ超すごいところはですね、こう聞くとなんかすげえ詳しくて怖そうな人みたいな感じになるじゃないですか。
怖い頑固親父的なイ
メージです。そんな感じするじゃないですか。それが一切ないんですよ。もういきなりゼロベースで話してくれるんですよ。突然の素人感なんですよ。でなんかこの本、あの本の中にも出てくるんですけど、あの 今だけその本屋の方とか書店の方って取り次ぎのこと結構もうねちょっと良くないですみたいなこと言う人多いじゃないですか。奈良さんはもうそんなこと一切言わないもう本当にこう心から尊敬をしていて、自分の恩人だっていう風なこう語り方をずっとしてるんですよ。でそのそうって言うけど、でもまあまあちょっとそんなこと言うのみたいなことを言われてるんです。で、あなたは本好きだから、その本が好きなところは封印して、ちゃんとベストセラーを出なさいみたいなことやって、
最初の方にこう開店時に言われた言葉ですよね。
でそれを金貨玉城のごとく実行するんですよ。普通できないですよね。だってめっちゃ本詳しくて、だからあれですよ、ベルグソンとかをね、ずっと研究して小林陵を研究してたりとかで、本当に哲学の論文とかもずっと書いておられた方なので、で現像とかも日本仏教ですよね、とか東洋思想とかにも非常に詳しくて、みたいなことをずっとやってた人なんですね。学さんいるみたいな感じなんです大事ですみたいな、絵本入れますみたいな感じ、まあ、別に馬鹿にしてるわけじゃないですけど、その自分のこう好きなところっていうのをもう一切出さなくてっていうのをなんか本当にこう、自分で決めないみたいなことを結構大事にされてるし、でも僕がびっくりしたのはそのお客さんからですね、わあ本好きが始めた本屋だって言われてきたけど、でも意外にいい本ないねって言われて僕たちだったらえぇ、ってなるじゃないですか、ちょっと待ってくださいみたいな、説明させてくださいみたいになるんですけど、ナーサーの場合はそれってどういう本ですかって言って、その聞いた本を棚に組み込んでいくんですよ。でお客さんの行った手前ちょっと一生懸命言わなきゃならないみたいな感じで、将軍確かにエピステーメン創始って朝日から
出てたやつが、朝日出版社から出てましたね、
始まりで、その後は将軍者の、就職しないで生きるらしいですか、あの辺のターゲットとかあの辺
の当時の最先端のものを入れてほしいっていうお客さんだったかもしれないですね。
そうですね、だと思います。で、そういう方がなんかそのこういう本を出た方がいいっていうのをお客さんが選書してくれて、
そうですよね、
でなんか将軍者がこれだけ売れたら常備店にしてくれますって言われたら、お客さんたちが頑張ってですね、みんなの顔みたいな感じになって、でみたいな感じでですね、本当に、まあ、ご自身がめちゃくちゃ本を詳しくて実際誰よりも読んでると思うんですけど、そうじゃなくてなんかお客様から何を言われて、お客様が欲しいものって何なのかみたいなことをですね、すごく大事にしてずっとお店を営業されてきた方ですね。
なんかね、それは本当そうだなってすごい納得したのが、棚はいくらいじっても棚だけの表現により完結するものではないっていうような話とか、要するにこうお客様がいて棚作ってはい終わりいい棚でしょうドンじゃなくて、絶対その対話性ってすごいみんな本屋さんって書店が、ね、働いてる人って思ってると思うんだけど、並べたところで自分がいいと思った本を並べたところでそれが売れるかはまた別の問題っていうのがあるじゃないですか。だから必ずこう何が売れたかっていうのを受け止めて、それでじゃあ次はこれかなみたいな、そのなんかこうもちろん、ね、個人の小さいお店とかだったら実際に対話ができる、でも例えば私たち書店人にとっては対話はできない、会えないから、
はい、
でも売れたっていうその記録を見て、
はい、
あこれが売れるんだったらこれいう風にした方がいいかなっていう風に、
はい、
棚で会話をしてるっていうのが私も実感としてあるから、すごいなんか分かるなっていうのを思いながらこういっぱい折りながら読んでました、はい、あと面白いなと思ったのはその青空、
あそう
そう本屋の青空、
はい、
これいいですね。どういう話なのかちょっとご説明いただけますか。
これですね、最近奈良さんと何回かイベントをやらせてもらって、青空は定義すると狭くなるから定義しない方がいいっていうお話が出たんですけれども、ちょっとざっくり言うとですね、
はいはい、
本屋って、日差しがあんま刺さないように設計されてますよね。
そうですよね、うちの店はガンガン入ってきますからね。
まあちょっと失礼しました。
あれですけど、
そういう、ね、
そう基本はね、
そういうアプローチもありますもんね。
そうですよ、
そうですね、
ですが。
大体あのなんか背焼けしちゃったり、
そうですね、焼けちゃうみたいな。大切にするとそうなりますよね。
はい、いや大切にしてないとね思えないから、やっぱりこうやって空間、
はい、まあ、それはそれとして基本はね。
そうですよね。でやっぱり窓ないじゃないですか、大体。うん、でもそういうこう閉鎖的な閉ざされた空間でもある時その一冊の本に出会った時に、まあ、青空が広がるっていうことを言ってるんですよね。その、ま、窓が、心の窓を開くんだとかっていうようなことをお話になっていて、でそれはやっぱりそのなんて言うんでしょうね、こう来てくる人がそれぞれ持っているものなんじゃないか、ふと我に立ち返る瞬間っていうのが本から引き出されていくんじゃないかと、そういうような、お話をと私は思っております。
そう、私も青空好きなんですよ。
お、そうなんですか。
そうです。でこの店青空なんですよ、常に。常に青空なんで、もう本当にそ青空って言われてはって思ったんです。でも確かにそのこれは内的な青空でしょ。
そう
で、そのでもなんかその本って読んでるとその自分の中のすごい広がっていく感じっていうのと、確かにその空がこう広がっていくのってすごい分かると思って、
は
い、分かります。なんかどこまでも行ける感じになりますよね、
はいはい、あ、そうですそうです、
そうですよね。そうそう、
でこれはですね、マジで説明できないですよ。なんか、ね、お客さんからやっぱり毎回聞かれるの、今夜の青空って何なんですかみたいなことやっぱり毎回聞かれるんです
よ。
それやっぱあれなんですよね。
でもね、なんか、はい、私本当空いつも見てるんですけど、空を見てる、見るっていう習慣がない人って結構いるって聞いて、
そうなんですよ、
はい、なんか普通にラジオ体操とかで集まった時に、あ、今日の朝が気持ちいいねとかって私言うと、え、空なんか見てないとかって言われてそうなんだって言っていうことがあったので、その多分あの本屋の青空が好きな奈良さんは外の青空も好きなんじゃないかなって思いましたね。
聞いときます。もうそれで聞いときます。でもあのなんか袋川っていうですね、
はいはい、
あの川がお店の前に流れていて、で奈良さんはですね太極拳のマスターなんですよ。
あ、それは
鳥取県で、ね、2人しかいない、超あの師範代みたいな、
はいはい、
一番上のクラスの
方
で、まあ、全国大会とかもどんどん出られてて、うんうん、まあ、その太極拳の中でも非常に著名な方なんですけど、で袋川がをなんかあの森の生活みたいなのをオールデンの、
はいはい、
ああいうところになぞらえてですね、毎回太極拳やってはるんです。
それは違いますね、
はい、
きっと空が身近な方なんだろうなと思ったんで、
でしょうね、広場というか、
そうそうそうそう、
空間の中で、閉じられてなくて、外側で
なんか開かれてる感じ、
そう
ですね、すごい漠然というけど、
でやっぱりその往来っていうことをすごく大事にされていて、うんうんうん、その本屋は往来の中にある、つまりあの、まあ、自由とかですよね、行き来できる場所にあるって言わされてはいないみたいな、だからおっしゃっていただいたことは本当にそうなんじゃないのかなと、聞いてないですけど、
もしよかったら聞いてみます、
聞いてみます、
はい、
その青空っていうことで177ページ第5章西部書店の生成変化っていう最後の章のところで、うん、戦争の話が書いてある
最
後の
章
的で、
はい、
ちょっと読み上げてもいいですか。
お願いします。
この青空という言葉に含めたイメージの一つは古い例えです。伝わるでしょうか。戦後の焼け跡には建物も外人溶かしていて一面に青空が広がっていたという再生復活の象徴としての青空です。暴力的に引き算された後に残る典型的なイメージですっていうその下りがあって、その個人的にその今の話伺って思ったのは、書店とか書店というか本屋、まあ、書店なのかな、つまり図書館とかの方が顕著ですけど、その積み重なっていて、その文脈があって蓄積されているっていう、そっちの方の感覚が個人的に結構強くて、まあ、多分ビオトープっていう別のそのメタファー設置を多分表してると思うんですけど、このむしろ何もないって感じの感覚っていうのが、その戦後の焼け跡っていうイメージが結構あるのかなと思って、まあ、それはその結構すごい面白いというか、多分この、その全体として本を読んでいてもすごいその テキストとしてはその80年代90年代ぐらいからのものが多いと思うんですけど、うん、なんか癖がない感じがすごいあって文体に、うん、そのつまりやっぱりその先ほども多分書店本屋さんの人って多分すごいこだわりが強い方が多いっていうのがあって実際は悪いことじゃないと思うんですけど、うん、その癖のなさみたいなものが多分そのいろんなその変化を遂げるとかってことも許容するしそのベストセラーを置くとかそういうこともそうだと思うんですけどなんかそのある種のそのなんて言うんでしょうね、まあ、無というか開けというか、まあ、そういう感じの感覚っていうものが本当にその戦争体験とかそういうところから始まるものかもしれないですけど持ってらっしゃる方なんだなっていうのはすごいなんか なるほどなというか詰まってない感じですよね。戦争の話とかも結構なさるんですか。
奈良さんは1948年前なので多分体験はされてはいらっしゃらないとは思いますね。で、おそらくそれは一種のネタファーとして、うん、使っておられるんだろうなとは思うんですけれども、うん、そうですね、なんかその奈良さんは、まあ、癖のない文章と言っていただいてすごくありがたいなと思うんですけど言葉の使い方がめちゃ独特なんですよ。例えば 本屋の青空なんて、まあ、普通使わないじゃないですか。であと身の
丈
とかアジールとかなんかどうなんでしょうね。ビオトープもそうだと思いますけど普通使わなくないですか、みたいな言葉を結構使うんですよね。でなんでこういう感じになるのかなと思ったらやっぱりこう奈良さんってまず独自というか誰の真似もしてないんですよ。自分自身で考えて自分自身でやるみたいなこともあるしで蓄積みたいなことは多分あんまりお考えになってないんだと思う。大事にしてるのはその身の丈というか、 なんかその大きなことをやると結局背負いきれない荷物を背負うことになるじゃないですか。で背負いきれない荷物を背負った時に人って変われないですよね。で奈良さんの場合は生成変化っていうか、まあ、その焦点10年説みたいなことをなんかある雑誌で読んでるんです。なるほどと思ったらしくて個人のこう個人の個性というのは大体10年ぐらいで賞味期限が切れちゃう。10年その同じことをやってたらもうやっぱりお客様からも飽きられてしまうし、まあ、自分自身のこうガソリンというかも尽きてしまう。なのでその10年ごとにガラッと変えていくんですよ。なんかだからそれをしようと思った時にやっぱり蓄積してしまうと変えられなくなっちゃうのでだから文脈だなとかともちょっと違うんですよね。文脈だなってやっぱり編集するじゃないですか。だからその、なんていうかね、それをやめるっていうのがなかなか難しいですよね。
そうですよね。
でも奈良さんの場合は、一冊の本の衝撃っていうふうに棚にもよく貼っておられたんですけどハイデガーの言葉を使って、まあ、驚きが世界を開くっていうことをずっと、言ってたんですよね。で、まあ、それは本屋の青空に通じるところだと思うんですけどその人間の変化、生成を促すのってなんか驚きから始まっていくんじゃないかっていうことを、ずっと、お考えになってた方だったので
学びもそうですよね。
あ、そうですね、学び合いですよね。
そうですね、はい、もう驚きから始まりますよね。
教えるじゃないですか、学び合うっていうところなんで、はい、矢印の向きが全然違う方なのかもしれないですね。
面白い。本当にね、なんか私は本屋というか、私は書店員って名乗ってるんです。どっちかっていうと名乗りがちなんです。書店員としてもこの本屋さんである奈良さんの文章はすごく伝わりますし、なんか揺らいだ時に読むとそこに戻ってくれる感じの本だなと思いました。
いいですね。ありがとうございます。
はい、いや素晴らしい一冊を読んでくださってありがとうございます。とりあえず
そうですね、最後にちょっとこの最後についている庭園の書店の本棚往来のベーシックセオリーっていう、これはすごい面白いですよね。その庭園の書店の本棚の一部を再現するっていう、これはすごい これは三沢さんが提案されたと。
あ、そうそうですね。やっぱりもうお店がなくなってしまったら、やっぱりどんな本が並んでたかもわからないし、まあ、ちょっと最後にあの棚の写真を載せてるんですけど、ここに短冊みたいなものがあるんですよ。
ほうほうほう。
ここにこう手札みたい
な、うん、横に貼ってあるん
ですね。で、小さな1冊のご賞味みたいなやつをここに貼ってあるんですけど、その手札みたいなやつがこれです。あのどこまで行っても、
そうなんですね。
で、小さな道しるべと、
面白いですね。
表現するみたいな感じで棚に貼ってありまして、
あ、これいいですね。あ、あの自分家の本棚がなんか自分でしかわからないあのなんていうの並びになってるじゃないですか。
はい、
そうそうそう。で、あれあの辺みたいな感じだけど、なんかこんな風に書いてあると。自分で戻れるかも。
そうですね、うん、あ、ここやったかなみたいな。
そうそうそうそう、いい使い方だなと思って面白いですね。貼ってあるんだ。小さい設置の部品も本当に貼ってある。
そうなんですよ、
はい、すごい面白い本屋さんなんですね。
そうなんですよね。なんか棚自体がメッセージだったん
ですよ、う
ん、
そうですよね、はい、そうなんだ。じっくり読んでみたいなと思います、
う
ん、
ありがとうございます、はい、
じゃあとりあえず今日は、町の本屋という物語天佑堂書店の43年奈良俊之さん、三沢浩洋氏さんで作品社から出ております。ありがとうございました。
ありがとうございました。